2020年12月1日火曜日朝6時になりました。皆さんおはようございます。団長こと三宅哲之でございます。はい、12月に突入ということですね。いやー、なんかまあ早いというか、そんな感じがしないというか、なんだかね、今年1年は新型コロナに振り回された1年という感じで、皆さん共通の話題がね、まあいいのか悪いのかできましたけども、いかがお過ごしでしょうか。さっき、今日はベース国交からね、お届けしてるんですけども、さっきちょっとね、外に、小屋に物がいるから取りに行ったら、まあ、辺りまだ真っ暗で、星がね、見えてるというね、まだね、時刻で言うと、まあ、さっき5時40分ぐらいやったかな、もう寒くて、で、星とともに、お月さんがね、光ってて、明るく照らされて、東から昇って西、東側の、西か、西側の空にね、ずっと動いた状態ね、一番こう、ああ、お月さんも動いてんだ、みたいなね、感じで、見てましたけども、はい、そんな中、コメントいただいております。信州上田トイトイ、おはようございます。聞こえます。信州上田は気温マイナス2度。おー、マイナスか。西の空に満月が浮かんでいて明るい朝です。そうそうそう。今これを言おうとしたんだよな。そう、東海な、西海な、みたいな感じでね。ちょっと僕ようわからないのか、そういう時ね、天才バカボンの歌があるじゃないですか。西から昇ったお日様が東へ沈む。
え、本当？
あれあれ、あれでね、あ、どっちが西海な、東海なっていつもね、なんか、子供の頃からそれで覚えてるところありますけど、まさに西の空が正解です。何言ってんでしょうね。それから、千葉、柏の高、おはようございます。聞こえました。東京の気温は約10度で、満月がとても綺麗です。このね、なんか満月話題で始まるというのもね、今日だけかもね。それから、長野のウッキー、おはようございます。こちらはマイナス3度ですということでね。長野の2人はなんかこの気温の競い合いみたいになってるけどね。まあ競ってるわけじゃないけど、2人ともマイナスということで、3人の方からですね、コメントいただきました。いつもありがとうございます。じゃあね、早速こちらのコーナーからスタートしていきます。
団長の1週間。
はい、ということで1週間の振り返りをしていきますね。先週は11月の24日だったんですが、ちょっと僕の都合で11月25日の放送をさせていただいたので、から11月30日、11月の最終週の1週間ですね。どんな1週間過ごしてきましたか。で、僕はね、実は、24日から北海道に出張してまして、ちょっととある案件でね、少し滞在して、回ってたというか、いうことなんですけどね。まあ、エリアとしてはね、帯広空港に降り立って、いわゆる十勝と呼ばれるエリアですね。そこをね、ちょっといろいろと巡ってました。はい。で、いろいろ得るものがね、やっぱりあって、この目で見るからこそわかるみたいなね、いうのがあったんですけどね。そんな感じで過ごしてたんですが、まあ一つ話題は、朝ごはんをね、どこで食べようかなと。いうことで、で、まあ、ホテルで食べるっていうのもやったんですけど、なんかありきたりだし、探してるとね、帯広地方卸売市場っていうのがあるんです。で、そこで、市場食堂って言ってね、まあ、なんちゅうかな、職員さん向けの食堂を 一般開放してるみたいな、よくあるでしょ、市場にね。そういうのがあって、そこの朝定食でお寿司がねあると。で、限定20食のね、まあ何ちゅうかな、丼ぶりですよね、あの盛り合わせ丼ぶりみたいなやつがあると。これ行こうかみたいな話になってですね、ほんで行きました。やっぱりね、まあ実はね600円なんですよね。で、安いっていうのもあるし、新鮮なネタ満載でね、なんかやっぱあの一番で食べるご飯っていうのはね、やっぱ特別ですよね。まあ、てなことをね、やってましたね。あの遊んでたんじゃないんでまあそういうのを混ぜたよということを言っております。ほんで金曜日まで行ってですね、そこからで土曜日はベース国庫の方にお泊まりの方がいらっしゃったので、そこから山に入りまして、今回ね、ご夫婦がね、あの初めて焚き火しますとかでね、いらっしゃって、ちょっとレクチャーもしながらみたいなね、いうのをやりましたね。もう結構寒いんでね、薪ストーブがもう常についてる状態になってるんですけど、お客さん向けにも開放してるんでね、あの喜んでいらっしゃいましたね。あの外で焚き火できて、中でも焚き火ができて楽しかったですなんてね、満喫しましたなんて言って帰って行かれましたけどね。はい。それから、そうですね。で、昨日は、日帰りのお客さんがいらっしゃったよな、いうような感じでね、過ごしまして。で、今日実はね、あの、また戻って、明日それこそ長野に、あの、公園出張があるということでね、ちょっとね、もうポンポンと帰ってこなあかんから、長野勢に、会えるような時間がないんですけどね、まあ、そんな感じの予定で進みました。はい。という感じでね、コメントをいただいておりまして、あ、失礼しました。タカさんではないですよ。あ、そっかそっか、ごめんね、物産やった。先ほどコメントもらった東京の気温マイナス10度、満月がとても綺麗は、これはね、東京の物産でした。これね、パッと見てね、T と K がなんか出て、パッタカは高橋さんだったりするから、見間違えました。失礼しました、物産ですね、申し訳ございません。はい、ということでね、では早速本題の方に入っていきましょう。今日の本題は、久しぶりかな、こういう系は。ちょっとセミナーチックな内容になっちゃうんですけども、起業した後に必要なオンライン戦略。すげえ体力、タイトルやな。最近こういうのでやってないね。いうことで話したいと思うんですが、なんでこのネタかというと、ゼミですね。プログラム受講いただいている方をフォローアップするゼミ。ごめんなさい、定例会だったかな、定例会。それからね、朝雑って言って、朝のね、雑談しようよっていうのをやるんですよ。不定期ですけど、まあ、月1、2ヶ月に1回ぐらいね。そこでね、この話題が連発したんですね。で、聞いてる人は、まあ、そこは共通してるんだけど、もうすでに独立しているとか、もうすぐ独立目の前とか、それからもうそれに、まあそうやな、そういう人やな。そういう人から、3人連発したんやな。ということで、そこではね、もちろん解説したんだけど、ちょっと今日のラジオでも喋っちゃおうということでね、まあ、この話の内容はね、今からなんか仕事を作っていこうかなっていう人には、なるほどって思うかもしれないけど、ピンとこないと思うんですよ。で、やる段にならないと分かんない話なのでね、まあ、なんかの時にアーカイブ聞き直してもらうとかっていうのがいいかもしれないです。それと、実はコロナ、ウィズコロナって言いますよね。で、このコロナ時代に、やっぱり必須の、 まあ、戦略というかいうこともあってね、ちょっとそれも含めて話していきたいと思います。で、その3人の人どんな質問が出たかというと、まあ、1人の人はね、団長ホームページ日々いろいろこうね手を入れてるみたいですけども、なんかベンチマークしたりしてるんですかと、ベンチマークしてるようなサイトってあるんですかと、まあみたいな質問がありました。でね、別の人はね、インスタグラムをやってるんだけど、まあ、本当にこれでいいのかなと、一生懸命やってるけどね、このままやり続けていいのかなみたいな、そんなニュアンスで、もう一人の人はもう独立寸前なんだけども、 SNS と呼ばれるものがいろいろあって、まあ、例えば Twitter、YouTube、Facebook、 それから今言ったインスタ、どこまでやったらいいんですか、もう全部やった方がいいんですかと、どんなやり方ですかと、まあそんな質問だったんですよね。ということで、まあそれに対してね、ちょっとまあ僕の見解をね、話をさせてもらったんですけども、まあちょっとね、今の質問に準じてちょっとやっていきましょうか。で、入り口は SNS の方がわかりやすいから、インスタグラムやってるけど、これでいいのみたいな話ですよね。で、まあ、要はね、何のためにやるかっていうことですよね。で、ビジネス、仕事を回すためにやるということですよね。前提がね、趣味でやるのと違うじゃないですか。だから、その前提でっていうことで話していきますけど、で、インスタグラムはどうなのかっていうことの前に、誰がインスタグラムを見てますか、要はこれ全てにおいて言えるんですけど、 SNS やるときにそれを見ている人は誰ですかっていうことですよ。で、自分に置き換えると、自分の想定するお客さんがどんな人か、で、その人は何を見ているかっていうことですね。もうそもそも論なんだけど、相手が見てもいないのに自分が一生懸命やったって、それって無駄な労力ですよね。だからそこですよ。そもそもそこが欠落していると、例えばね、ツイッターやった方がいいと、なんかみんなが言うし周りが言うし、だからツイッターやり始めました、一生懸命やってます、もう半年やってます、でもなんか反応ないんです、このまま続けていっていいんでしょうかみたいな話。それ実は取っかかりが、あなたのお客さんはツイッターを見てますかっていうのがね、抜けてるんですよね、意外に。だからまずそこですよね。もうね、すべてはユーザーありきですから、自分のことはまあどうでもいいったらちょっと言い過ぎだけど、まあそのぐらいの感じで、すべてはあなたのユーザーありき、そこから物事を考える、もうこれも全部すべての起点ですね。で、まあ、インスタやってるけどいいのっていう時にね、まあ、その A さん、そのお客さんはインスタ見るのっていうことですよね。で、見てるんであれば続けたらいいし、見てないんだったらやらんでいいと、まあそんだけの話ですよね。というのが1点。それから次に、まあ、どんなものをアップするかっていう話もあるんだけどね、要は、何が知りたいのか、何に興味を持っているのかね。だから誰ですかっていうのがあって、その人は何が知りたくて、何に興味を持っていてとか、何に困っていてっていう話が出るわけですね。で、それを叶えるコンテンツがいるんですよ。わかります？当たり前のこと言ってるけどねでインスタに戻ると、まずインスタ見てるかどうか、見てるんだったらやります。じゃあその見てる人は何が見たいのか、どんなことに興味を持つのかっていうことにマッチする情報をアップするっていうことですよね。 で3つ目、今度は自分ですよ、自分。自分が発信する側ですから。でね、もう要はね、このね、いわゆるメディア系、発信メディア系っていうのはね、ちょっとやって成果出るっていうのはないんですよ。もうずっとやり続ける、一定期間ね。やり続ける。まめに、コツコツ。という腹決めしてやらな、結果出ないので。ってなるとね、発信する自分ですよ。どうじゃないといかんかって言ったら、続けられるものっていうのがいるんですよね。無理やりなんかネタ探して発信していかないといけないっていうのは続かないでしょ？そうですよね。それをね、仕事だから割り切って何かネタを発信しないといけないなんてやり始めるとね、まあ最初のうち頑張るとかね、いろんな気力の問題だけど、もう途中でできなくなります。うん、だから一番はね、自分が楽しんで発信できるってことです。一番はね、まあ、とは言ってもね、楽しんでっていうことだけではなかなかね、ネタも尽きてくるから、やっぱり頑張ってやらないといけないっていうのはもちろん出るんだけど、頑張るオンリーはもう続きませんからね。自分が発信したくて、で、相手も見てくれて、みたいなね。そういうところを狙っていくってことですよね。で、あえて言うと、自分が楽しければいいっていう話じゃないわけですよ。ね。話はあっちこっち行ったり来たりするけど。要は、相手が役に立つっていう前提があって、その相手が役に立つものの中で自分が楽しんで出せるという、そういうことですよね。で、インスタグラムっていうのはね、まあ、ある意味発信としては楽ですよね。要は、画像とか、写真とか、まあ、場合によっては短い動画とかいうことですよね。だから、パッと撮ってパッとアップできる。かつ、その文章もそんな書かなくていい。なぜなら、その画像しか見てないから。ね。いうことですよね。という点で、やってみたらいいって話です。で、細かい話するとね、実はインスタグラムっていうのは仕事につながってくるかどうかっていうのは、これちょっとね、確率的には難しいところがあって、なぜなら、そこからね、その発信してるあなたにたどり着かないんですよ。たどり着きづらいか。うん。まあ、ちょっとテクニカルな話になるけども、リンクが貼れない、要はテキストにリンクが乗っかってこないから、そこから先につながっていくっていうのがないんですよね。だからいっぱいいいねをしてもらってて、なんか自分としてはいっぱいいいねもらって嬉しいなっていうので終わりがち。あくまで仕事につなげるという前提で言うとね、うん、いう類だし、それから結構クローズされていて、いいねを押してる身内の世界でのやり取りやから、そこから先の広がりがないんですよね。なので、まあ一般的にはですよ、一般的にはインスタグラムはビジネスにはつながりにくいという代物です。じゃあね、そういうところを踏まえて、じゃあ SNS ってどこまでやったらいいのとね、まあ、今のインスタ一つ、それからあと Facebook ってありますよね、そして Twitter ありますね、さらに YouTube ありますね、まあ、こういう4大メディアかな、まあ、他にもあるかもしれないけど、まあ、今そんな感じですよね。で、どこまでやるのっていうことで、まあ、結論から言うと、一本自分のメインを決めるということじゃないですかね。なぜなら、時間と手間がかかるから。一遍に成果出ないから、長い目で見ないと結果出ないから、っていうことです。だからね、あれもこれも、できないんですよ。一つやるのに、そのメディアを育てるって言いますけど、メディアはすべて育てていかないといけないので、二つも三つもやったら、育てきれない中途半端なものがたくさん出来上がって、結局、時間と労力の無駄になるということなんですね。なので、どれをやるか、やっぱ一本絞って、で、 他のもちょろっとやってみるぐらいの感じね、がいいと思いますね。じゃあ何に絞るのっていう時、まあ、さっきの話戻るけど、あなたのお客さんは何を見てますかね、そこですよ。見てるもので発信しないと。何度も言うけどね、自己満足じゃあかんから、これってもうほんまに手かかるからね。で、じゃあ団長どうしてきたのっていう話なんだけど、僕はね実は一通りやってきましたし、今もね、今なんだっけな、まあ、ホームページを母体として、まあ、このまあラジオ、あ、ラジオね、ポッドキャストっていうのも結構いいですよ。ラジオでしょ、それからツイッター、YouTube、Facebook、Instagram、ん?かな?だから一応全部やってんです、僕。うん。全部やってるけど、その中で力が入ってるのは何ですかって言ったら、ホームページと YouTube。です。あとはおまけ。さらに言うともうやめちゃったみたいなのもあるわけですね。でもそれはなんでそうなったかというと、一通りやって、あ、これがやっぱり有効だなというふうに思い、さらに、まあ、トレンドもあるからね、まあ、YouTube なんてのは今トレンドだし、さらに言うとこのウィズコロナの時代にマッチしてるからっていうのもあってね、まあ、時代の後押しがありますよね。ということでこの2つになっていったんですけど、だからちょっともう一回整理して言うとね、絞ってやるんだけどね、やんないと分かんないです。基本的にやんないと分かんないから、まあとりあえず一通りさーっとやってみるっていうのはあっていいでしょう。でもその中でどこに注力するのかっていうのをちゃんと決める。それはしつこいようだけど、あなたのお客さんが何を見ているかというところから入るということですね。まあそうすれば大体整理つくでしょう。うん。でね、もう実はね、まあツイッターならツイッターをね、広げていくノウハウ。YouTube を広げていくノウハウ。深いんですよ。で、これが正しいっていうのは実はないと思うんで、でも一通りのね、基本的な型っていうのがあるから、それはね、やっぱり勉強してやっていかないと、やみくもにやったってダメなので、で今いっぱいね、ネット上とか落ちてるし、さらに言うと、まあ、本とかも出てますよね。だからそういったようなもので、まあ、一通りは勉強して、あ、勉強しすぎは良くないですよ。だけど一通りは見て、本で始めていくっていうのはあった方がいいですね。はい、それからね、ベンチマークの話ね。ベンチマークっていうのは、要は なんだろう、わかりやすく言うと、自分のお手本にしてるようなとこありますかみたいな感じかな。で、僕の場合ですよ。僕はベンチマークしてるものっていうのを決めてはいませんけど、常にアンテナを立てているっていうのがあって、で、Google アラートなんていうサービスがあって、Google アラートっていうのは何かというと、自分が知りたいものをキーワードで Google さんに登録しておくとね、それにまつわる記事を毎日送ってくれるっていうすごい親切なサービスなんですよ。で、そいつをやってます。例えば僕だったら、働き方多様化っていうのはキーワードですよね。新しい働き方、まあ、これもキーワードですよね。副業、複数の副、これもキーワードですよね。そういったようなものをいくつか登録していて、それにまつわる情報を毎日何気に、まあ、見てます。で、その中でね、目につくものをピックアップして見てると、そういうサイトにたどり着くことがあるんですよね。まあ、同業的なね、お、いいじゃんみたいなね、お、うまいこと書いてんじゃんとかね、まあ、特にね、キャッチコピーかな、うん、コピーの書き方っていうのは、なかなか旬のものとか生の情報の方がいいじゃないですか。なんでそこから仕入れます。仕入れたら、その文言をその都度いただきます。全部じゃないですよ。あ、ここいいなと思ったら、そいつを取り込むとかね、いうことをやるのと、まあそんな感じかな。まあそれをまあベンチマークといえばベンチマークしてるし、このサイトちょっとよく見た方がいいなって思うのはずっと見ていくみたいなことをします。だから要はね、一つ決めるというより、その都度出てきたもので、あ、これはってのを探すっていう方法をとってるんですよね。でね、大事なことはね、その都度もうホームページ触っていく。ちょこちょこちょこちょこ。これね、毎日やった方がいいですよ。毎日。そうするとね、だんだんそれこそ育っていくっていう形なんですよね。 だからまとめてやるとかっていうのはもう NG なんで、とにかくね、その都度もう1行、さらに言うとこの 5個の文字だけ変えるとか、そんなのをねちょこちょこちょこちょこやると、どんどんどんどんホームページっていうのは良くなっていくんですよね。おまけで、必ずやっているのが、まあ、その他のサイトのお手本っていうのももちろんあるんだけど、もっと大事なことはお客さんの生の声なんですよね。例えば焚き火のサイトなんていうのはお客さん来ますよね。え、なんで焚き火しに来たんですかって言ったら、いやいや、これこれこれこれとか、で週末も焚き火講座、あ、言うの忘れちゃった、あの焚き火ソロ焚き火講座ってのやったんですよね。で8人の人が来て、でそこでいろいろ話会話してるとね、あのなんで講座受けに来たのかなんてのがあちこち飛び交うし、でそこでどういう気持ちになったのかなんてあちこち飛び交うんですよね。銭湯に入ったような気持ちになりましたとかね。こういうのって例えば今の話コピー出ないでしょ。自分で考えて出てこないよね。でそれをいただきと思ってね、あのちょっとパッと聞いたら、講師やってるからね、その場でなんかできないけど、休憩時間って言った時にちょっとね、銭湯に入ったような気持ちになったって書いとくんですよ。でそれをすかさずその日のうちにホームページに入れる。これポイント。すかさずその場でやるってことやらないと、後からやろうと思ったら忘れるしできないんですってなことやってるとね、お客さんの声が満載になったページが仕上がっていくんですよ。まあ、ちょっと話が横道それだけど、これがねホームページを育てるコツなんです。でまとめて作ろうとするからね、億劫になるしできないんですよね。これ自信持って言えるんだけどね、僕なんで言えるかって言ったら、ホームページだけで10年食ってるから。いやほんまほぼ、まあ、だけって言ったら言い過ぎかな。でも人捨てで商売成立っていうのはないんですよ、僕の場合。だからまあいろいろあるけどね、ホームページでどうやってビジネス動かすかっていうのはもう身に染み込んでるみたいなところがあるんですよね。はい。でまとめますとね、じゃあそのなんだっけ、SNS、うん、とかはどうしたらいいのっていう話を今日してったんだけど、一番大事なものは今言ったホームページなんです。いいですか。ホームページがあって、自分の母艦があって、そこに SNS から流れてくるようにいろいろ入り口を作っておく。ホームページ一本だけでは入り口少ないからね。そのために SNS ってあるんですよ。だから全て入ってきたもの、入ってきていただいた方はホームページに来ていただけるように動線を張るとね。まあそういう話するとちょっともうね、二部構成三部構成になっちゃうんで、ちょっとそこまでいきませんが、そういう考え方だから、母艦はホームページです。これはねもう動かぬものやから、だって自分の店舗やからね、店なしで商売なんてできないですから、その店をちゃんと育てながら SNS をちょこちょこちょこちょこやっていくというね。まあね、実はねすごいね、あの地道なね、コツコツしたね、なんかもう地味な作業なんです。オンライン戦略なんて言うとかっこよさげやけどね。で地味にコツコツコツコツやれてる人が結果を出すという世界なんですね。最後の最後のまとめですけど、僕はねやっぱね、まあ、10年やってきて絶対大事やなって思っているし、さらに今ウィズコロナと言われてる時代、ここは発信ありきなんですよ。本当にありき。なぜなら今みんなユーザーが今まで以上にネットを見ているから。いいですか。ビフォアコロナとの違いは、今まで以上にネットを見てるんです。だからそこに存在しないビジネスはもう生き残れないと僕は断言してもいいですね。はい、今日はね、なんか朝セミナーになっちゃった。 ゃいましたね。久々にセミナー講師チックに喋っちゃいましたけども、まあ、僕はね実はね あんまりそういう好きじゃない、なんちゅうかな、まあ、好きじゃない、なんていうかな、要はね、僕、そのネットオタクじゃないし、で、どっちかというとそういうの苦手なんだけど、でもね、やっぱね、仕事やっていく上、ビジネス回す上では絶対いるというのはね、本当に思ってるんですよね。うん、なのでね、まあね、要はね、自分がユーザーになった時に何見てますかっていうことから考えていくとね、もう答えはおのずと出てくるっていうことなんですよね。はい。でね、しつこいようだけど、どれやっても手間かかるから、時間と手間がね、うん、先週のちょっと話題で言うの忘れちゃったけど、男の隠れ家っていう雑誌に取材で、乗っけてもらいました。それもね、結局、まあ、2拠点生活がテーマだったんで、でその取材の人はね、2拠点生活やってる人を知り合い筋から探していったそうですよ。そうするとね、もうあんまりいなかったと。で、ついてはネットだと。で、2拠点生活なんて検索して、でもこれはなんかホームページとか、ブログもちょろっとしか出てこなかった。じゃあ最近 YouTube かなっていうんで、で、2拠点生活でやったら、僕のところに当たったっていう話なんですね。で、その前に、なんかサイトとしては焚き火のサイト見つけて、あ、焚き火のこんな人いるんだ。でも今回のテーマじゃないよね、みたいなことで、興味は持ってもらったけど、素通りしたものが、YouTube で見たら、あ、この人焚き火の人やとか言ってセットになったから、じゃあ焚き火もテーマで取材しようっていう風になったっていう話なんですよね。だからね、その YouTube ももう1年やってるわけですよ、僕。で、泣かず飛ばず状態がずっと続いてたけどね、なんかやってるとそういう取材が入ってきたり、さらにお客さんがね、最近 YouTube 見ました、 YouTube 見てきましたとかね、言ってくるようになってきたんですよね。だからチャンネル登録とかね、もうまだまだ少ないけど、でも仕事につながってんなっていう実感値が出てくる。そのためには1年かかっちゃったんですよね。まあ、てなことやから、まあ、楽しくね、発信できるというところが一番大事やから、そこをね、忘れずやってほしいと思います。はい、時刻が6時34分ということで、今日ちょっと少しオーバー気味で話させていただきましたが、今日はこんなところでおしまいにしようかな。はい、寒くなって年末年始、いろいろ体調崩しやすくなるところなのでね、体には気をつけて毎日過ごしていきましょう。お相手は働き方多様化コンサルタントの三宅哲之でした。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。いってらっしゃい。